渋谷アクス見に来ました。11年はい、というわけでガトラジオのお時間ですが、今日はですね、釧路のガソリンアレイさんのライブの後でそのままお送りしております。毎週月曜日は、ガトラジオということで、ツイキャスでは生放送で、ポッドキャストでは録音で火曜日にアップしております。よろしくお願いいたします。まあ、今打ち上げの状態でですね、本当にガソリンアレイさんのね演奏をさせていただいて、皆さんに盛り上げていただいて、今日があのガトラジ、せっかくねこの月曜日に当たったんで、ガソリンアレイさん の、 その、今の 現店舗の最後のライブだったわけなんですけども、その辺の話をマスターの藤田さんも、カウンターで仕事をしていただきながら、ちょっとお送りしようかなと思っております。器用なの藤田さんの方が器用なんじゃないですかね。仕事しながら、よろしくお願いします。どうも、
今日声はこれぐらいで大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ、はい、拾うと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。今日は僕も演奏させていただいたんですけど、藤田さんのポーンショップの、演奏もですね、ちょっと泣けてきましたね。
あ、そうですか。
途中泣いてませんでした？
あ、僕ですね、はい、はい、もうだらしないですね。
ですよね。
最悪ですね、ミュージシャンとしては。
いやいやいや、でもやっぱ思いがこもったんで僕もちょっと飛び火したんで。
あれ実は本当は歌詞違ったんですよ、は
い、あ、そうなんですか。
あのミスターブルーズさんっていうところを、あのミス勝手に自分でガソリンアレイ、あなたはずっとここにいるって変えて歌ったら急に来たんです。
なるほど。
20年前、舞台外のことをするべきではないということ
が、いやでも、はい、そのぐらいがちょうどいいと思いますよね。
いやでもね、はい、わがままな、
本当にね、あのなので僕もいろいろやりたい、やりすぎちゃって、
いや
あのガソリンアレイさんの名前を入れすぎちゃったからという、
ね、
いや本当にもうあの、ね、反省するところもあるんですけども、でも本当に盛り上がって、あの最後僕、まあ、なんとかできたのかどうか分かんないですけどもね。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。仕事をされてて結構ですね。僕もじゃあ注文しちゃってアイスコーヒーをいただきますか。というわけでですね、ちょっと僕のアイスコーヒーを藤田さんに入れていただいている間にですね、タイムラインを読んでいきましょう。くにさん、こんばんは、お疲れ様でした。ありがとうございます、お疲れ様です。とりくまさん、こんばんは。みゆきさん、お疲れ様です。帰宅中。あ、今帰宅中。了解です。非常にあの僕も今あのライブ終わってその直後ということで、もう10時かという感じで慌てながら、準備しましたけども、壁紙はどうせならということで、ガソリンアレイさんにしてもらいましたけど、あのたまたま知ってる人は知ってると思うんですけど、僕でっかいカバンをあの北海道ツアーで買ったカバンが赤じゃないですか。でストラップも赤なんですよね。で、結構シールドもそういえば赤にしてたんですよね。ガソリンアレイさんのこのドアを見ていただくと分かるんですけど赤なんですよ。でお店の中も、ありがとうございます。今コーヒーが入れていただきました。お店の中も赤で、今ちょっとコーヒーが来ましてストローも赤というあのウッディーな感じの中にこう赤をこう取り入れてる感じの、
まあ、やっぱりですよ、ね、あの昔、はい、いろんなこう写真とか映画その他でね、古いアメリカのダイナーとかバーを見た時に、
はい、
それが多分きっと僕 の脳の中になんかね残ってて、ね、こういう感じになってきちゃったという
か、うんうん、ですね。なんかたまたまなんですけど僕も貢献できてよかった。カバンが赤っていうところで、
赤好きな人に悪い人いないんじゃないですかね。
ああそうっすよ、
そうっすよ、
そうっすよ。そういうそれはありますよね、
うん、何の根拠もない
本当ですね。もう
熱い、
もう今の状態を言いますと、カウンターであのお客さんと交えながらカウンターの中でマスターがこうお酒を入れていただいて喋、ってる状態 で遠くにあの、武田君と島ちゃんが喋、ってるというような、ね、状況なんですけども、非常にこういうことができてすごく僕も楽しい、あの これ自分でこう聞き直しても楽しいんですよ。なんかその状況状況でなんかこういろんな、
そうですね、日記みたいなもんですね、うん、
はい、あの iPhone のアプリでもともとポッドキャストっていうのがあるんですけど、そのポッドキャストをこうクリックしてガトラジって入れてもらうと僕の番組もこういうこの撮ったやつの録音が出てくる、はい、出てくるような感じなんで、あのぜひとも登録していただければ聞ける今日の模様も明日頑張ってやろうかなと思ったんですけど、なかなかこう僕が電車で回るとかそういう汽車で回るとか言ってもなんかこうはーっていう感じもあるかなと思うんですけど、あのこれが企画ですっていう感じでいろんなところにお願いしてるところで、結構あの藤田さんのところはちょっと違ってましたよね。最初にもうやりたいってところで電車のこと言わなかったですもんね。
そうですね、僕は完全にライブとして受けて
るんですよね。だから一番最初に僕がもう北海道でグッと決めてで連絡して一番最初に返事いただいてというか、一番最初にもうガソリンアレイさんにちょっと連絡しないといかんなと、前回のあの大晦日のことがあるんで、で連絡したら OK ということで、非常に僕もありがたいなと思ってますけどね。藤田さんブルースが大好きですよね。
そうですね、はい、決してこうすごく深いところまで詳しいってわけじゃないんですけど、
僕もです。
やっぱりなかなかブルースってあれじゃないですか、正直わからないことの方が多いですよね。なんかすごいフィーリング的な部分が強いので、
うん、
まあ、そうもちろんね、すごく知識として素晴らしくいろいろ知ってる方もいるんですけど、僕なんかはもうなんか最初本当わかんなくて、ね、全部同じに聞こえて、ね、若い時なんか、まあ、今でもたまにねそんな思うんですけど、もっとなんかその楽曲だけじゃないところの意味とか、そういうふうになんか聞かれてますね。
根本的になんか音楽やるのもみんなブルースが入ってるような感じはしますよね。この
そうですね、まあ、アドリブとかもつけやすいというか、
そうですね、
プレーあのつけ
それありますよね、
はい、すごいシンプル3コードのね、循環の中でこうやっていくっていう、まあ、言ってみたらなんか発明品みたいなもんですよ。だっていまだにそれは使われていますもん
ね、
ロックの基本になってます、
そうですよね、知らず知らずに僕もそういうのになってるのかもしれないですよね。
大人コードがあるんです
よ。そうですか。
大人コードって何なん
だ。大人コード。
なんか大人なコード。
ちょっと下ネタ風なところじゃなきゃいいんですけど。ですか。大人なっていうことですか。
僕の使うコード。
あ、そうです。
小指が相当。
あ、
動いてましたよ。それもちょっとやらしい。
まあそうですね。それもありますね。それは確かにあります。まあ確かにそうですね。まあ、でも僕今日ちょっと噛み締めてこのお店行きたいなと思うんですけど、20日までで20日がオープンマイク的な感じでみんなでセッションして。
最後の日はそうですね。もうあのこっちのホールの方のボックスとかも全部撤収させて、
はい、
スカッとさせて、
うん、
もちろんこっちはお酒出すんで、カウンターの中は今までどおりです、うん、で、まあ、そこでドラムセットも置き、まあ、本当に自由に、まあ、ある程度のアーティストはちょっとオファーは入れてるんですけど、まあ、私がね、トップとか、
いや、それめっちゃ楽しそうですよね。
まあ、朝までやります
、なんかどこでもドアが欲しい感じですね、
す
ね、飛行機でもちょっとそれに近いね、アナの飛行機があるんですけど本当ですよね、まあ、本当かなり決心ないと来れなかったんでね、今日は本当に、ね、北海道3回目ですね。あんまりよくは来れないですよね。
毎年
ではない、前回が1年半前ぐらいですか、はい、
まあ、じゃあそれくらいです。
そうですね、それくらいのペースになっちゃいますね、
はい、
心を決めてから来るので、前回あの冬に来るというのをやったんで、
はい、それこそ根性ないと、
だいぶ迷惑を。
あの
前回の例のあの大晦日ですよ。
あの時期ね、
はい。
あの時期は結構ファイターですね。大晦日にやらせてくださいってオファー来たんです。
来たんです。
すごいです。
その前日の30日に。
過去にそういう人が一人だけいて、夢の神っていう人がいた。
あ、そうなんですか。
まあ、彼の場合は来る
してらっしゃるんですか、皆さんで。
ああ。彼の場合はいるんですもんね。北海道道東にね。
ああ。
年越しますか。
帯広であの30日に帰ったんですよ、飛行機で帯広で、はい、 31日になってからかと思ってから、
5キロはラストに、
ラストに書いてあ
るんです。結局
叶わずで釧路まで行くだけ行くかどうか迷って、
武田君帰る、ありがとうございます。
なんか一言残していく、
写真お願いします。
一緒の写真ね、はい、はい、じゃあちょっと放送中の皆さんすみません、失礼します。一緒に写る写真を今、いいか、あ、いい、ちょっとごめんなさい、撮影です。あ、みんなで撮影するの忘れちゃった。はい、
そのまま撮っていいですか。
はい、はい、
じゃあ、配置でいきますね。
はい、
はい、チーズ。
大丈夫、はい、光っちゃってません、大丈夫。
一応撮ります、お願いします。
撮影してました。大丈夫、
大丈夫です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高田さん
気をつけて、
気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。じゃあまずは高田さん帰られる。
あ、どうもでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
気をつけて、
はい、車で、
はい、
ありがとうございました。
ちょっとこれこういうことやってみようか、外にちょっとマスターのところから離れて外に武田くんを送りに行くというのをこうラジオ中継しながら行く。雨降ってんじゃない。すごい降ってるよ、釧路雨ですね。今雨降ってきてるね。いや気をつけてね、傘ないんだ。ありがとう武田くん、またね。ありがとう、気をつけてね。上からすいません。うわ、雨降ってきてる。やばいね。ちょっと雨降ってんの知らなかったね。外雨降ってんの知ってました、
はい、
外雨降ってんの知ってました。すっげえ降ってますよ、雨。もう釧路に来てびっくりした。あの、霧ですね。
霧ね。
はい。何にも見えなくて。
さっきから、あ、でも、私たちもカモメの声聞くとやっぱりカモメ鳴いてるって意識しますよ。さっきもちょっと喋ってたけど、僕ら聞こえてないですからね。
うん、
子供の時からずっと聞いてるから、ね、うん、なんか、だからアーティスト来たりとかね、そして後ろが来て、うん、いやー、カモメ泣いてるねってよく言われると、
うん、
おー、そういえばそうだなって感じで、完全に麻痺してます、ね。
私は子供の時は気にして
なかった。後ろが臭いってことがあんまり僕気が付いてないですから。あのね、
塩です
か、ね、
魚の匂いとか、
あ、ね、するんですよね、きっとね。
僕は仕事柄そういうの気にならないんですよね。
あ、は
い、そっか。
エミが、うちのね、うちの奥さんが網走っていうところ出身で、
はいはいはい、
網走も一応まあ港町ですけどね、それでも釧路に来ると臭いよねって言われて、
うん、あー、そうなんだ。
塩の匂いは感じないでしょ。全然何も感じないですよ、
うん、
全然、釧路から帯が入っても何の変化も感じないです。
すごいんですよ、あのカモメが、鳴いてて塩の香りがする。港町ですからこう古いタイプの港町なんですけど、でも銚子よりいいですよ、千葉の銚子より。僕仕事でよく行きますけど、べっちゃべちゃでぐっちゃぐちゃになりますよ。あの本当べっちゃべちゃ、もう海水で道路がびちょびちょで、はい、カモメも何羽も死んでるしっていうところにすごい状態。ウミネコなのかカモメなのかよくわかんないですね。こっち台風来てるらしいですね。
北海道ですか。
はい、
あ、そうですか。
来てるらしいですねっていうタイムラインについて。
その雨ですね。
そうかもしれないですね。ってことは明日僕知床行くんですか。やばいですかね。
いやでもこっちの台風って言っても
さほどでもないですか。あ、そうですか。
ここならちょうど逃げていく感じ
で。ああ、そうですか。
台風から、ね、弱まったものが北海道通過していく
んです、ね、そうです
ね。ああ、
南の方が来ますもんね。
そうっすね。
あっちだと九州とか沖縄とかはも
う、うんうん、
とんでもないことになるんです
よね。ありますよね。じゃあ大丈夫かな。知床の道の駅で明日外なんですよね、昼が、はい、
それはだけど、ね、
やばいですよね。
台風じゃなくても雨降ったら、
ね、やばいですよね。外なんだけど、まあ、屋根あるっておっしゃってたんですけどね、道の駅ですから。
だけどそれだけのイベントなんですか。
いや、あの僕 が許可を得ていたいと言ったら、はい、
道の駅の中はダメなんですか。
中はダメで、テラスみたいのがあるんで、そこでお願いできますか。ジーボってご存知ですか。ジーボっていうライブハウスご存知ですか。知床にあるんですけど、そこのマスター、そこのお店をちょっと検索して見つけて、そのマスターのところはあのウニ漁をやってらっしゃってダメなんで、あの9月からしかやらないらしいんですよね。
忙しいです
。忙しい。すみません。だから3時ぐらい海から出てくるんで、じゃあ会うだけ会いましょうということでみたいなことをやる。
来年にね、つながる。
そうですね。まあちょっと冬知床行ったらちょっと命がけですけどね。
うん、命がけでもないです。
ないでもないですか。
交通の便がちょっと大変かもしれない。
あ、そうですか。ちょっとタイムラインを読んでいきましょう。これ一人では結構べちゃくちゃ喋るんですけどね、なかなかこう一人で喋ってると皆さんのご観覧ができないからなかなか難しいところですけども、釧路明日も雨ですって。明日も雨の予報だ。
そうですね、
明日は雨。
雨、あ、そう、雨ですね。
ちょっと雨は俺ちょっとやばいな、明日なっちゃうな、うん、じゃあ、ガソリンアレーの新店舗のお話を藤田さんしてもいいですか。
はい、
位置的なところを。
位置はですね、まあ、先ほど聞いてる方々が釧路じゃないです
よね、の方もいるかもしれない。
あのすぐ近くです。
すぐ近くです。
一丁こうずれたビル、はい、今度はビルの中に入っちゃいます、
うん、
まあ、今の店舗もビルには入ってるんですが、はい、まあ、外階段でビルの横側の方にね、うん、知ってる人はまあすぐ分かると思うんですけど、外に扉があって外階段なんで、まあ、独立した感覚は非常にね、
はい、あるんですけど、おしゃれですよね、
はい、今回は本当にビルの中にこう入って、階段を登るとすぐなんですけど、外からはなかなか入り口は見えないので、大きな看板をビルのね、
脇にバン。ああ、なるほど。
まあ僕のこう商売人生の中でもビルが入るって初めてなんですよ。そういう不安はありますね、なんかね。
なんか、そっか、そっか、音とかもあれですよね。
音漏れの問題もあります
ね。ドラムバンバン叩けないとか、
ね、なんか意地悪なスナックのママとかいたら嫌だな。
ああ、ありがちですね。
ちょっとあんた、ちょっとあんた。
ああ、毎日戦いになりますもんそれ。
最後いつも下手くそなギターだの。でも本当になんかね、気を使っていかなきゃ。だから付き合いですからね、やっぱり。どっかのマンション入ったみたいなもんじゃないですか。今までもやり放題、自由にやらせてもらってたんで。
そうっすよね、ここは。
だからね、次そういう不安もありますね、実際。もちろんお客さんがまたこう来ていただけるのかとか、
思いますし。そう
っ
すね。
今頭がパンパンでございます。
生音でやってても苦情来るときありますからね。マイク通さないで生音でやっててもうるさいっていう、もううるさいっていう思う人にはうるさいみたい
で、まあまあいるかもしれないですね。
えらい大変ですよ、
まあ、でもね、大家さんにね、最初からライブやる店だっていうことで入れてもらってるんで、だったらカラオケだってうるさいわけじゃないですか、
うん、カラオケの方がうるさい
かと。そうですね。あとはだから結局人間関係だと思うんですよ、
うん、
例えば打ち上げで、近くにね、そのいる面々の前の居酒屋さんであったりとか、たまにちょっとそういうところ利用させてもらったりして、持ちつ持たれつやれば。
なるほど。
きっとそうだと思うん
ですよ。そうですね。
テーマ主義者ですから僕。
素晴らしいですね。かなり勉強になりますね。というわけで、新店舗は近くだそうなので、はい。
ちょっと狭くなりますけどね、今よりは。
あ、そうですか。
はい。こっちはちょっと狭くなっちゃいます。まあでも皆さん。
めちゃくちゃいいんですよ、ガソリンアレが。
映像がこう出ない。
映像がね、今写真でじゃあこれちょっとお伝えしますね。いろいろと写真があるので。生放送の人は写真が見れますね。これはポッドキャストの人はちょっと見れないですけど、これで分かるかな。でもあれなんですよね、この空間にいる人がやっぱりライブですね、やっぱね、いいですよね、これ見た方が。 いつも飲み屋営業をしてるっていうライブの時と別だって言ってましたけど、はい、ライブをこうなかなかこう入れないっていうのは何かこうあれあるんですか。
ライブに入れないというよりも、はい、通常営業を大事にする。
通常営業が、はい、で、お店についてもらう、うん、
田舎なので、うん、分母が少ないんですよ、はい、別にその音楽を好きっていう人も、人口がね、はいはい、違う、東京とか札幌とかと違いますから、はいはい、例えば毎日ライブやったとして、はい、そのライブで収益を上げていけるんであればいいけども、はい、これやっぱり、まね、田舎の街だと、うん、難しいじゃないですか。
そうですね、
例えば大五郎さんに今度の20日来てよって
言っても難しいですね。
東京とかね、あの近郊であれば日帰りで帰ってこれたりとか、
そうですね、
なんか、うん、そういう意味ではやっぱり基本的に家賃を払って、うん、水道光熱費払って、
そうですね、
人件費を払うのはライブではなく飲食の売り上げで、うん、基本的にはちゃんとベースを作る、うん、
すごく正しいと思います、はい、それが、
あの、
僕の知人のイベントでもそうなんですけど、あのイベントなんか結構音をずっと出してないとこう不安になるような人多いじゃないですか。あの転換を早くして少しでも音がなくなってる時間をなくすみたいな考え方をする人多いんですけど、僕の友人は逆なんですね。30分音なんない時間を作るんですよ、あえて。
それは
コミュニケーションです。あの音が鳴ってなくてもそのアーティストさんとそこのいるあの通りすがりの人でも何でもさっきよかったよって話し合いができる時間を設けるっていう、そういうなんかこれでいいんだと思って逆にみんな求めてるんですよ。その喋れなくなっちゃうんですよ、音がずっとライブやってると。それがちょっとあるんで、だから内田さんが言うように
知らない人の知らない曲を聴くわけですから、
うん、そうですよね、たまんないですよね。
もちろんいい楽曲はグッと心が動かれますけど、うんうんうん、その人と人となりが分かって、うん、その人が歌ってるこの言葉だからきっとみんな感動すると思うんですよね、
うんうん、そうですね。
もちろん有名アーティストっていうのはそれを超えたヒットソングを作るので、うんうんうん、まあそのね、有名人に会えるってことと、うん、あの有名な曲を生で聴けるってことでお客さんいますね、うんうん、僕たちってそうじゃないじゃないですか。
そうですね、う
ん、やっぱり僕自分たちを分かってもらうんだけど、うん、その曲の真実味とか重みとか、
そうですね、はい、電車乗ってバカやってんだなこいつはって思ってもらってなんぼですからね。そうですよね、
その時間をそうやって割いていただくその方の30分、うん、めちゃめちゃすごいいいこと
で、そうですね、うん、非常にそう思いますね僕も、うんうん、コミュニケーションが大事ですもんね。その音楽はその2番目くらいでいいんですよね、はい、一番最初に音楽聴いてくれって言ってもなかなか聴いてもらえないですからね。
その人の歌だから感動すると思うんですよ、うん、僕の知り合いのミュージシャンとかみんなそうです、うん、プロもアマも全部ひっくるめて、
う
ん、
そうですね、
その人を知ってるからその言葉が
そうですね、
響いてくるっ
ていう、ストーリーですよね。
そうです、
ストーリー性が大事ですよね、はい、その人の、
まあ、ありますね、
うん、僕もこのツアーを何でするかって言うとやっぱりそういうものを持ちたい、ストーリーみたいなものを持ちたいなと思ってるんで、その音楽だけ聴いてくれとかガツガツにやるんだったら別に路上でもいいし、いろんな人が多いとこでやればいいしっていうのもあるんですけど、そうですね、それもいいです
し、
うんうん、
やり直せるし、
それも極端なる、そうですね、ありますよね。ただ行ってなんか一人なんか変なお兄ちゃんがどんか座って歌ってるけどとかそういうところから始まって、でちょっと喋る、歌だけでなくみたいなところも話しかけますね、電車で話しかけます、ものすごい話しかけますし、そういうのは大事にしたいなと思ってて、うん、なんかでもリンクするところがこんなそんなにないかなと思ってすごい不安だったんですけど、よかったですね、赤から始まってその考え方というか。
でも赤に反応してくれたのは初めてです。
ああそうなんですか。もろ赤ですよね。でもああ、
うん、まあ、僕ね実はそんなに意識してなかったんですね。
僕もそうなんですよね。
ただ何色にしようかなと思うと、うん、赤が多かったですね。あドアなんかはあれ最近それでも3年2年ぐらい前ですもん、あれ塗ったの。
あ、
まだ茶色だったんですよ。
あ、そうなんですか。
外の階段を黒とかしたので、うん、ドア変えようと思って、なんかね、
いいっすよね、なんかいい赤のか、うん、
自分の店のドア
いや、いいですか、
これいいっすね。今度のお店もやっぱり赤にするんですよね。
いや、本当、色は塗っていいって言われたんです
よ。あ、そうですか。
そう、直感を信じますよ、どうするんだろう、赤になるのかな、
うん。 木と赤とって合いますもんね、うん、お酒と、そうですね、でいい音楽が流れそうな雰囲気がありますよね、
うん、でもね、やっぱ入りづらいとは言われます、
ね、ああ、敷居が高くなっちゃうんですかね、
うん、なんかね、そう言われますよね、
うん、
敷居高く、うん、あのライブやる箱としては頑張ってそういうニュアンスあった、そういう店あった方がいいじゃないですか、
うん、
まあ今お金さえ払えば誰でもできるっていう、まあ、レンタルスペースに
関しては
ライブハウスも、まあね、
はいはい、
どこかは分かんないですよ、
東京いっぱいありますね、そういうの、
まあ、それはそれで一つの商売のね、あの一つのスタイルなんでしょうけど、
うん、
まあ、僕がやりたいのはそういうことではなくて、
うん、
やっぱりこうね、例えば京都のタクタクさんとか、
うん、
あれじゃないですか、ジロキチで高円
寺のジロキチさん
が夢店ってやっぱあって、
うん、
いつかね、自分の店もそんなになれたらいいな、
う、ね、もうおそらくあの、なってますね、東京の方ではそういうざわついてますね、多分、は
い、そういう意味ではそういう敷居はあった方がいいかな、ね、うん、だって街のミュージシャンのレベルは上がりますもんね、
うん、そうですね、うん、ガソリンアレのあの、うんと、なんだろう、認知度がすごいですよ、本当に。落合さんが来たじゃないですか、
はい、
僕が出るって言ったら、とか言ってましたから、
まあ、
プロじゃないように落合さんも演奏しないでも行きたいって言って、
それで
より寄ったわけですからね、その気持ちもよくわかりますし、僕もそうですね、ダメでも寄ろうと思ってますから、うん、すごいなと思って、うん、だから形はできてます。落合光雄さんっていう、新潟の出身の東京で活動してる人ですよ。プロなんですよ。
北島三郎さんの会長って呼んでました
。すごいですね。
でもね、普段ね、ジャズとかね、ジェームス・ブラウンとか聴いてますね。
うん、
北島三郎さんと。
ちょっと落合さん、あれ北島さんがですか、
はい、そう
そう、ジャズとか聞いてるんですか、うわ、それは知らなかった、演歌もでもそういうのが必要なのかもしれないですよね、なるほどね、じゃあタイムラインをちょっとね、読んでいきましょう、時間になってまいりました、藤田さんすいませんね、本当ラジオいきなり振って申し訳ないですけど、はい、ガットラジオをお送りしてまいりましたけども、あ、そういえばうちも赤ってうちの奥さんが今言ってますね、うちも赤の、そういえばカーテンとかやってますね、赤の机とかや、そういえば無意識になるんですかね、赤って
人間に本来あるんじゃないですか。みんな赤嫌いな人っているのかな。
ああ。
赤、ね、
赤い看板のラーメン屋さん入っつい入っちゃうっていう、なんかそういうあれありますよね。そういうのあるかもしれない。
色性格判断みたいなしてもらいたいですね。赤好きな人。
取り組まさが
進化上です、
ね。うん。あ、そっか、日の丸の色だもんねって書いてありますね。
言ってましたもんね。だから日本人の中になんか赤、
うん、
赤、金、紫。
あ、紫、紫ですか。
なんか雅な感じ
しません
。金、紫って完全にね、雅ですよね。あるんですよ。あの、なんつうの、藍色。
紫ってちょっと恥ずかしくて、本当は手に取りたいけども紫にしない方がいいかなとかってちょっと躊躇しちゃいますよね。
パープルです
よね。でもブドウの色ですからね。
そうですよ、昔のだから本当着物とかはね、着物とかは紫、
ナスビ、ナスビ、
かっこいい色なんですけどね。なんですかね、例えるものはダメですね、我々。
ナスビ、でも
ダメブドウ色ね、最近あの色ね、赤でもこれなんかそうなんですけど、バーガンディって言うんですよね、
へぇ、
最近言い方
が、あ、赤じゃないんですね、
まあ、大体赤ですよね、バーガンディ、あのワインをなんかそういうの、
はい、というわけで、ちょっとお時間に30秒になってまいりました。こちらでは盛り上がってしばらくやっていきたいと思います。お聞きの皆様ありがとうございました。今日はガソリンアレイさんからお送りしました。現店舗では、僕 が、ちょっと最後に演奏させていただきましたけども、20日のオープンマイクがありますので、釧路の方はぜひガソリンアレイさんにお越しくださいということで、新店舗もありますからね、ぜひお越しください、ありがとうございました。新型ご来ター大五郎と、ガソリンアレイの藤田さんと渋谷区見に来ました。はい、というわけでガトラジオのお時間ですが、今日はですね、釧路のガソリンアレイさんのライブの後でそのままお送りしております、毎週月曜日は、ガトラジオということで、ツイキャスでは生放送で、ポッドキャストでは録音で火曜日にアップしております。よろしくお願いいたします。まあ、今打ち上げの状態でですね、本当にガソリンアレイさんのね演奏をさせていただいて、皆さんに盛り上げていただいて、今日があのガトラジ、せっかくねこの月曜日に当たったんで、ガソリンアレイさん の、 その、今の 現店舗の最後のライブだったわけなんですけども、その辺の話をマスターの藤田さんも、カウンターで仕事をしていただきながら、ちょっとお送りしようかなと思っております。器用なの藤田さんの方が器用なんじゃないですか、ね、仕事しながら、よろしくお願いします。どうも、
今日声はこれぐらいで大丈夫
ですか。大丈夫ですよ、はい、拾うと思いますんで、
よろしくお願いします、
はい、します。今日は僕も演奏させていただいたんですけど、はい、藤田さんのポーンショップの、はい、演奏もですね、ちょっと泣けてきましたね。
あ、そうですか。
途中泣いてませんでした。
あ、僕ですね、はいはい、もうだらしないです
ですよね。
最悪ですね、ミュージシャンとしては。
いやいやいや、でもやっぱ思いがこもったんで僕もちょっと飛び火したんで、
あれ実は、はい、本当は歌詞違ったんですよ。
あ、そうなんですか。
ミスターブルーズさんっていうところを、勝手に自分でガソリンアレイ、あなたはずっとここにいるって変えて歌ったら急に来たんです。
なるほど。
20年予定外のことをするべきではないということが、
いやでも、はい、そのぐらいがちょうどいいと思います
よね。いやでもね、はい、若ままな
本当にね、なので僕もいろいろやりたい、やりすぎちゃって、ガソリンアレイさんの名前を入れすぎちゃったからっていう、いや本当にもうあのね反省するところもあるんですけども、でも本当に盛り上がって、最後僕まあなんとかできたのかどうか分かんないですけどもね、ありがとうございます。仕事をされてて結構ですね。僕もじゃあ注文しちゃって、アイスコーヒーをいただきますか。というわけでですね、ちょっと僕のアイスコーヒーを藤田さんに入れていただいている間にですね、タイムラインを読んでいきましょう。国さん、こんばんは、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。鳥熊さん、こんばんは。みくさん、お疲れ様です。帰宅中。あ、今帰宅中、了解です。非常に僕も今ライブ終わってその直後ということで、もう10時かという感じで慌てながら、準備しましたけども、壁紙はどうせならということで、ガソリンアレイさんにしてもらいましたけど、たまたま知ってる人は知ってると思うんですけど、僕でっかいカバンを北海道ツアーで買ったカバンが赤じゃないですか。でストラップも赤なんですよね。で、結構シールドもそういえば赤にしてたんですよね。ガソリンアレイさんのこのドアを見ていただくと分かるんですけど、赤なんですよ。でお店の中も、ありがとうございます。今コーヒーが入れていただきました。お店の中も赤で、今ちょっとコーヒーが来ましてストローも赤という、ウッディーな感じの中にこう赤をこう取り入れてる感じの、
まあ、やっぱりですよ、ね、昔いろんなこう写真とか映画その他でね、古いアメリカのダイナーとかバーを見た時に、それが多分きっと僕 の脳の中になんかね残ってて、こういう感じになってきちゃったというか、
なんかたまたまなんですけど僕も貢献できてよかった。カバンが赤っていうところで、
赤好きな人に悪い人いないんじゃないですかね。
ああそうっすよ、そうっすよ、そういうそれはありますよね、
何の根拠もない
本当にですね、もう
熱い
もう今の状態を言いますと、カウンターでお客さんと交えながらカウンターの中で出すマスターがこうお酒を入れていただいて喋ってる状態で、で遠くに 武田君と島ちゃんが喋ってるというような、ね、状況なんですけども、非常にこういうことができてすごく僕も楽しい、あのこれ自分でこう聞き直しても楽しいんですよ。なんかその状況状況でなんかこういろんな、
そうですね、聞きみたいなもんです
ね、はい、iPhone のアプリでもともとポッドキャストっていうのがあるんですけど、そのポッドキャストをこうクリックしてガトラジって入れてもらうと僕の番組もこういうこの撮ったやつの録音が出てくる、はい、出てくるような感じなんで、あのぜひとも登録していただければ聞ける今日の模様も明日頑張ってやろうかなと思ったんですけど、なかなかこう僕が電車で回るとかそういう汽車で回るとか言ってもなんかこうはーっていう感じもあるかなと思うんですけど、あのこれが企画ですっていう感じでいろんなところにお願いしてるところで、結構あの藤田さんのところはちょっと違ってましたよね。最初にもうやりたいってところで電車のこと言わなかったですもんね。
そうですね、僕はもう完全にライブとして
受けてますよね。だから一番最初に僕はもう北海道行くって決めてで連絡して一番最初に返事いただいてというか、一番最初にもうガソリンアレイさんにちょっと連絡しないといかんなと、前回のあの大晦日のことがあるんで、で連絡したらOK ということで、非常に僕もありがたいなと思ってますけどね、藤田さんブルースが大好きですよね。
そうですね、はい、決してこうすごく深いところまで詳しいってわけじゃないんですけど、
僕もです。
であのやっぱりなかなかブルースってあれじゃないですか、正直わからないことの方が多いですよね。なんかすごくフィーリング的な部分が強いので、まあ、もちろんねすごく知識として素晴らしくいろいろ知ってる方もいるんですけど、僕なんかはもうなんか最初本当分かんなくて、全部同じに聞こえて、ね、若い時なんか、まあ、今でもたまにねそんな思うんですけど、もっとなんかその楽曲だけじゃないところの趣味とか、それになんか惹かれてますね。
根本的になんか音楽やるのもみんなブルースが入ってるような感じはしますよね。この
そうですね、うん、アドリブとかもつけやすいというか、
そうですね、
まあ、ねフレーターのスケール、
それありますよね、
はい、そのシンプル3コードのね、循環の中でこうやっていくという、まあ、言ってみたらなんか発明品みたいなもんですよね。だって未だにそれは使われていますもん、ロックの基本になってます、
ね、そうですよね、知らず知らずに僕もそういうのになってるのかもしれないですよね。
大人コードが
そうですか。ですか、
だ大人コードって何な
んだろう。大人コード。
なんか大人なコード。
ちょっと下ネタ風なところじゃなきゃいいんですけど。ですか。大人なっていうことですか。
僕の使うコード。
あ、そうです。
小指が相当。あ、動いてました。それもちょっとやらしい。
いまあそうですね。それもありますね。それは確かにあります。
全部
まあ確かにそうですね。まあ、でも僕今日ちょっと噛み締めてこのお店行きたいなと思うんですけど、20日までで、20日がオープンマイク的な感じでみんなでセッションして、
最後の日はそうですね。もうあのこっちのホールの方のボックスとかも全部撤収させて、スカッとさせて、もちろんこっちはお酒出すんで、カウンターの中は今まで通りです。で、まあ、そこでドラムセットも置き、まあ、本当に自由に、まあ、ある程度のアーティストはちょっとオファーは入れてるんですけど、まあ、アーティストがね、トラックとか。
いや、それめっちゃ楽しそうですよね。
まあ、朝までやります
。なんかどこでもドアが欲しい感じですよ ですね、飛行機。でもちょっとそれに近いね、アナの飛行機があるんですけど。本当ですよね。まあ、本当かなり決心ないと来れなかったんでね。今日は本当ね。北海道3回目ですね。あんまりよくは来れないですよね。前回が1年半前ぐらいですか。はい。
まあ、じゃあそれぐらいです。
そうですね、それくらいのペースになっちゃいますね。
まあ、
心を決めてから来るので、前回あの冬に来るというのをやったんで、
それこそ根性ないと、ね、
だいぶ迷惑を
何月ですか。
あの前回の例の大晦日ですよ。
あの時期ね、
はい、
あの時期は結構ファイターですね。大晦日にやらせてくださいってオファー来たんです。
すごいです。
その前日の30日に
過去にそういう人が一人だけいて、夢の神っていう人がいた
んです。ああ、そうなんですか。
まあ、彼の場合は来る
してらっしゃるんですか、皆さんで。ああ
、彼の場合はいるんですもんね。北海道同等にね。
ああ、
年越しますから
。帯広であの30日に帰ったんですよ、飛行機で。 帯広で、はい、31日になってからかと思ってから、
ラストに
ラストに書いたんです。
結構かなわず、
かなわずで、はい、釧路まで行くだけ行くかどうか迷って、
武田さん帰るの、ありがとうございます。
なんか一言残していく、
写真、
写真
お願いします。
あ、あ、一緒の写真ね、
はい、
はい、じゃあちょっと放送中の皆さんすいません失礼します。一緒に写る写真を今、いいか、あ、いい、ちょっとごめんなさい、撮影です。あ、みんなで撮影するの忘れちゃった。はい、
撮っていいですか。
はい、
じゃあ、ハイチで行きますね。
はい、
ハイチーズ。
大丈夫、はい、光っちゃってません、大丈夫、
一応撮ります。お願いします。
乾杯でも撮ります。撮影してました。大丈夫、
大丈夫です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
武田さん、気をつけて。
頑張ってください。
ありがとうございます。じゃあ、まずは武田さん帰られる。
あ、どうもでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
気をつけて。
はい。頑張
って。
はい。ありがとうございました。
じゃあちょっとこれこういうことやってみようか、外に。ちょっとマスターのところから離れて外に武田くんを送りに行くというのをこうラジオ中継しながら行くあ、雨降ってんじゃない。すごい降ってるよ、釧路雨ですね、今。雨降ってきてるね。気をつけてね、傘ないんだ。ありがとう武田くん、またね。ありがとう、気をつけてね。上からすいません。うわ、雨降ってきてる、怖いね。ちょっと雨降ってんの知らなかったね。外雨降ってんの知ってました、
はい、
外雨降ってんの知ってました。すげえ降ってますよ、雨。釧路に来てびっくりした、霧ですね。
霧ね、
はい、何にも見えなくて。
さっきから、あ、でも私たちもカモメの声聞くとやっぱりカモメ鳴いてるって意識します。さっきもちょっと喋ってたけど、僕ら聞こえてないですから
ね、
子供の時からずっと聞いてるから、なんかだからアーティスト来たりとかね、後ろから来て、いやカモメ鳴いてるねってよく言われると、おーそういえばそうだなって感じで、完全に麻痺してます、
私は子供の時は気にして
る。後ろが臭いってことがあんまり僕気が付いてないですから。あのね、
塩です
か、魚の匂い、
魚の匂い、ああ、
ね、するんですよね、きっとね。
僕は仕事柄そういうの気にならないんですよね。はい、そっか。
エミがうちのね、うちの奥さんが網走っていうところ出身で、
はいはいはい、
網走も一応まあ港町ですけどね、それでも釧路に来ると臭いよねって言われる。
ああそうなんだ。
塩の匂いなんか感じないでしょ。全然何も感じないですよ、全然。だから釧路から帯広入っても何にも何の変化も感じないです。
すごいんですよ、あのカモメが、鳴いてて潮の香りがする。港町ですから、こう古いタイプの港町なんですけど、でも銚子よりいいですよ、千葉の銚子より。僕は仕事でよく行きますけど、べっちゃべちゃでぐっちゃぐちゃになりますよ。あの本当べっちゃべちゃ、もう海水で道路がびちょびちょで、はい、カモメも何羽も死んでるしっていう、これはすごい状態。ウミネコなのかカモメなのかよくわかんないですね。こっち台風来てるらしいですね。
そこですか。
はい、
あ、そうですか。
来てるらしいですねっていうタイムラインについて。
その雨ですね。
そうかもしれないですね。ってことは明日僕知床行くんですか、やばいですかね。
いやでもこっちの台風って言ってもそ
さほどでもないですか。あ、そうっすか。
ここならちょうど逃げていく感じで。
ああそうですか。
台風から、ね、弱まったものが北海道通過してくる。
そうです、
ね、ああ。南
の方行きますもんね。
そうっすね。
あっちだと九州とか沖縄とかはもうとんでもないことになるんです
よね。ありますよね。じゃあ大丈夫かな、知床の道の駅で。明日外なんですよね、昼が、はい、
それはだけど、ね、
やばいですよね、
台風じゃなくても雨降ったら、
ね、やばいですよね。外なんだけど、まあ、屋根あるっておっしゃってたんですけどね、うん、道 道の駅ですから。
それでもそれ中にイベントなんですか。
いや、あの僕が許可を得ていたいと言ったら、はい、
道の駅の中はダメなんですか。
中はダメで、テラスみたいのがあるんでそこでお願いできますか。ジーボってご存知ですか。ジーボっていうライブハウスご存知ですか。知床にあるんですけど、そこのマスターそこのお店をちょっと検索して見つけて、そのマスターのところはあのウニ漁をやってるはずじゃってダメなんで、あの9月からしかやらないらしいんですよね。
忙しいです
。忙しい。すみません。だから3時ぐらい海から出てくるんで、じゃあ会うだけ会いましょうということでみたいなことをやる。
来年にね、
つながる。そうですね。まあちょっと冬知れとこ行ったらちょっと命がけですけどね。
うん命がけでもないですか。
ないでもないですか。
交通の便がちょっと大変
かもしれないですね。あ、そうですか。ちょっとタイムラインを読んでいきましょう。これ一人では結構べちゃくちゃ喋るんですけどね、なかなかこう一人で喋ってると皆さんのご観覧ができないからなかなか難しいところですけども、釧路明日も雨ですって。明日も雨の予報だ。
そうですね、
明日は雨の
雨ですね。
ちょっと雨は俺ちょっとやばいな明日なっちゃうな、じゃあ、ガソリンアレーの新店舗のお話を藤田さんしてもいいですか。
はい、
位置的なところを。
位置はですね、
先ほど
聞いてる方々が釧路じゃないですよね、
の方もいるかもしれない
。すぐ近くです
か。すぐ近くです。
一丁こうずれたビル、今度はビルの中に入っちゃいます。まあ、今の店舗もビルには入ってるんですが、まあ、外階段でビルの横側の方にね、知ってる人はまあすぐ分かると思うんですけど、外に扉があって外階段なので、まあ、独立した感覚は非常にね、
あるんですけど、おしゃれですよね。
はい、今回は本当にビルの中にこう入って、まあ、階段を上るとすぐなんですけど、外からはなかなか入り口は見えないので、大きな看板をビルのこう、ね、脇にバン
と。ああ、なるほど。
まあ、僕のこう商売人生の中でもビルが入るって初めてなんですよ。そういう不安はありますね、なんかね。
なんか、そっか、とか音とかもあれですよね。
音漏れの問題もあります
し、ね、ドラムバンバン叩けないとか、
ね、なんか意地悪なスナックのママとかいたら嫌だな。
ありがちですね。
ちょっとあんた、
毎日戦いになりますもん、それ。
最後いつも下手くそなギターだったの
それ
そんなことない。でも本当になんかね、気を使っていかなきゃ。だからもう付き合いですからね、やっぱり。どっかのマンション入ったみたいなもんじゃないですか。今までもやり放題、自由にここにやらせてもらってたんで。
そうっすよね、ここは。
だからね、次そういう不安もありますね、実際。もちろんお客さんがまたこう来ていただけるのかとかもありますし。
そうっすね。
頭がパンパンでございます。
生音でやってても苦情来るときありますからね。マイク通さないで生音でやっててもうるさいっていう、もううるさいっていう思う人にはうるさいみたい
で、まあいるかもしれないですね。
えらい大変ですよ、
まあ、でもね、大家さんにね、最初からライブやる店だっていうことで入れてもらってるんで、そうだったらカラオケだってうるさいわけじゃないですか、
カラオケの方がうるさい
かそうなんです
そうですね。
あとはだから結局人間関係だと思うんですよ、例えば打ち上げで、近くにね、そのいる目の前の居酒屋さんであったりとか、たまにちょっとそういうところを利用させてもらったりして、持ちつ持たれつやれば。
なるほど。
きっとそうだと思うん
です。そうですね。
平和主義者ですから僕。
素晴らしいですね。かなり勉強になりますね。というわけで、新店舗は近くだそうなので、はい。
ちょっと狭くなりますけどね、今よりは。
あ、そうですか。
はい。こっちはちょっと狭くなっちゃいます。まあでも皆さん、
めちゃくちゃいいんですよ、ガソリンアレーが。
映像がこう出ない。
映像がね、今写真で、じゃあこれちょっとお伝えしますね。いろいろと写真があるので、生放送の人は写真が見れますね。これはポッドキャストの人はちょっと見れないですけど、これで分かるかな。でもあれなんですよね、この空間にいる人がやっぱりライブですね、やっぱね。 いいですよね、この板尾が。いつも飲み屋営業をしてるっていう、ライブの時と別だって言ってましたけど、あのライブをこうなかなかこう入れないっていうのは何かこうあれあるんですか。
ライブ入れないというよりも、はい、通常営業を大事にする。
通常営業が、はい、で、お店についてもらう、うん、
田舎なので、うん、分母が少ないんですよ、
はい、別
にその音楽を好きっていう人も、人口がね、
はいはい、
東京とか札幌とかと違いますから、
はいはい、
例えば毎日ライブやったとして、
はい、
そのライブで収益を上げていけるんであればいいけども、
はい、
これやっぱり、まね、田舎の街だと、
うん、
ブッキング難しいじゃないですか。
そうですね、
例えば大五郎さんに今度の20日来てよって言
ってる難しいですね。
東京とかね、あの近郊であれば、日帰りで帰ってこれたりとか、
そうですね、
なんか、うん、そういう意味ではやっぱり基本的に家賃を払って、水道光熱費払って、
そうですね、
人件費を払うのはライブではなく飲食の売り上げで、うん、基本的にはちゃんとベースを作る、うん、
すごく正しいと思います、は
い、
それが。
あの
僕の知人のイベントでもそうなんですけど、あのイベントなんか結構音をずっと出してないとこう不安になるような人多いじゃないですか。あの転換を早くして少しでも音がなくなってる時間をなくすみたいな考え方をする人多いんですけど、僕の友人は逆なんですね。30分音なんない時間を作るんですよ、あえて。
それは
コミュニケーションです。あの音が鳴ってなくてもそのアーティストさんとそこのいるあの通りすがりの人でも何でもさっき良かったよって話し合いができる時間を設けるっていう、そういうなんかこれでいいんだと思って逆にみんな求めてるんですよ。その喋れなくなっちゃうんですよ、音がずっとライブやってると。それがちょっとあるんで、だから藤田さんが言うように
知らない人の知らない曲を聴くわけですから、
そうですよね、たまんないですよね。
もちろんいい楽曲はグッと心を持ってかれますけど、
うんうんうん、
その人と人となりが分かって、
うん、
その人が歌ってるこの言葉だからきっとみんな感動すると思うんですよね、
うんうん、そうですね。
もちろん有名アーティストっていうのはそれを超えたヒットソングを作るので、
うんうんうん、
まあそのね、有名人に会えるってことと、
うん、
あの有名な曲を生で聴けるってことお客さんいますね、
うんうん、
もう僕たちってそうじゃないじゃない
ですか。そうですね、う
ん、やっぱり僕自分たちを分かってもらわないと、
うん、
その曲の真実味とか思う
でしょ。そうですね、はい、電車乗ってバカやってんだなこいつはって思ってもらってなんぼですからね。
そうですよね。その時間を
そう
やって割いていただくその方の30分、
うん、
めちゃめちゃすごいいいこと
だと思います。そうですね、うん、非常にそう思いますね僕も、うんうん、コミュニケーションが大事ですもんね。その音楽はその2番目ぐらいでいいんですよね、はい、一番最初に音楽聴いてくれって言ってもなかなか聴いてもらえないですからね。
その人の歌だから感動すると思うんですよ、
うん、
僕の知り合いのミュージシャンはみんなそうです、
うん、
プロもアマも全部ひっくるめて、
うん、そうですね、
その人を知ってるからその言葉が
そうですね、
はい、響いてくるっていう、う
ん、ストーリーですよね。
そうです、
ね、ストーリー性が大事ですよね、その人の。
あります
ね、うん、僕もこのツアーを何でするかっていうとやっぱりそういうものを持ちたい、ストーリーみたいなものを持ちたいなと思ってるんで、その音楽だけ聴いてくれとかガツガツにやるんだったら別に路上でもいいし、いろんな人が多いとこでやればいいしっていうのもあるんですけど、そうですね、それもいいです。
うん、やる直せるし、
それも極端になる。そうですね、ありますよね。ただ行ってなんか一人なんか変なお兄ちゃんがどんか座って歌ってるけどとか、そういうところから始まってでちょっと喋る、歌だけでなくみたいなところも話しかけますね、電車で話しかけ、ものすごい話しかけますし、そういうのは大事にしたいなと思ってて、うん、なんかでもリンクするところがそんなにないかなと思ってすごい不安だったんですけど、よかったですね、赤から始まってその考え方というか。
でも赤に反応してくれたのは初めてです。
ああそうなんですか。もろ赤ですよね。でもああ、
うん、そう、まあ、僕ね実はそんなに意識してなかったんですね。
僕もそうなんですよね。
ただ何色にしようかなと思うと、
うん、
赤が多かったです。あドアなんかはあれ最近それでも2年ぐらい前ですもん、あれ塗ったの。
あ、
まだ茶色だったんですよ。
あ、そうなんですか。
外の階段を黒とかしたので、うん、ドア変えようと思って、なんかね。
いいっすよね。
なんかいい。
赤のが、うん。
自分の店のドアが。
いや、いいですか。
いいっすね。今度のお店もやっぱり赤にする
んですよね。いや、色は塗っていいって言われたんです。
あ、そうですか。
そう、まあ、直感を信じますよ。どうするんだろう、赤になるのかな。
木と赤とって合いますもんね、うん、お酒と。そうですね、いい音楽が流れそうな雰囲気がありますよね、
うん、でもね、やっぱ入りづらいとは言われます、
ね、ああ、敷居が高くなっちゃうんですかね、
うん、なんかね、そう言われますよね、うん、ライブやる箱としては頑張ってそういうニュアンスあった、そういう店あった方がいいじゃないですか、うん、まあ今お金さえ払えば誰でもできるっていう、まあ、レンタルスペース
かあー、はいはい、
ライブハウスも、まあね、はいはい、どこかは分かるんですよ。
東京いっぱいありますね、そういう
の。それはそれで一つの商売の、ね、あの一つのスタイルなんでしょうけど、うん、まあ、僕がやりたいのはそういうことではなくて、うん、やっぱりこうね、例えば京都のタクタクさんとか、うん、あるじゃないですか、ジロキチで、ね、高円寺のジロキチさん、夢店ってやっぱあって、うん、いつかね、自分の店もそのようになれたらいいな。
もうおそらくあの、なってますね、東京の方ではそういうざわついてますね、多分。
そういう意味ではそういう敷居はあった方がいいかな、うん、ね、だって街のミュージシャンのレベルは上がりますもんね、
うん、そうですね、うん、ガソリンアレの、あの、うんと、なんだろう、認知度がすごいですよ、本当に。落合さんが来たじゃないですか、はい、僕が出るって言ったら、ええーとか言ってましたから、まあ、プロじゃないように落合さんも演奏 しないでも行きたいって言って、
そうです
ね、それで寄り寄ったわけですからね、はい、その気持ちもよくわかりますし、僕もそうですね、よダメでも寄ろうと思ってましたから、うん、すごいなと思って、うん、だから形はできてます。落合光雄さんっていう、新潟の出身の東京で活動してる人ですけど、プロなんですよ。
北島三郎さんの会長って呼んでました
すごいですね
でもね、普段ね、ジャズとかね、ジェームス・ブラウンとか聞いてますね、うん、北島三郎さんと
ちょっと落合さん、あ、何、あれ北島さんがですか、
はい、そうそう、
ジャズとか聞いてるんですか、うわ、それは知らなかった演歌もでもそういうのが必要なのかもしれないですよね、うん、なるほどね、じゃあタイムラインをちょっとね、読んでいきましょう。時間になってまいりました。藤田さん、すみませんね、本当ラジオいきなり振って申し訳ないですけど、はい、ガットラジオをお送りしてまいりましたけども、あ、そういえばうちも赤ってうちの奥さんが今言ってますね。うちも赤の、そういえばカーテンとかやってますね。赤の机とかや、そういえば無意識になるんですかね、赤って。
人間に本来あるんじゃないですか。みんな赤嫌いな人っているのかな。
あ、なんか赤い看板のラーメン屋さんつい入っちゃうっていう、なんかそういうあれありますよね。そういうのあるかもしれない。
色性格判断みたいなのしてもらいたいですね。赤好きな人。
鳥熊さんが
進化上です
ね。あ、そっか、日の丸の色だもんねって書いてありますね。
言ってましたもんね。だから日本人の中にもなんか赤、うん、赤、金、紫。
あ、紫、紫ですか。
なんか雅な感じしますね。金、紫って完全にね、あ、うん、雅ですよね。あるんですよ、あの、なんていうの、藍色。
紫ってちょっと恥ずかしくて、本当は手に取りたいけども紫にしない方がいいかなとかってちょっと躊躇しちゃいますよね。
パープルです
よね。でもブドウの色ですからね。
そうですよ、はい、昔のだから本当着物とかはね、着物とかは紫、
ナスビ、ナスビ
かっこいい色なんですけどね。何ですかね、例えるものはダメですね、我々。
ナスビ、
ナスビはどうかな。
ブドウ色ね、最近あの色ね、赤でもこれなんかそうなんですけど、バーガンディって言うんですもんね。
へぇ、赤じゃないんですね。
まあ、大体赤ですよね、バーガンディ。あのワインをなんかそういうんです
よ。はい、というわけで、ちょっとお時間に30秒になってまいりました。 こちらでは盛り上がってしばらくやっていきたいと思います。お聞きの皆様ありがとうございました。今日はガソリンアレイさんからお送りしました。現店舗では、僕が、ちょっと最後に演奏させていただきましたけども、20日のオープンマイクありますので、釧路の方はぜひガソリンアレイさんにお越しくださいということで、新店舗もありますからね、ぜひお越しください。ありがとうございました。シンガーソングライター大五郎と、ガソリンアレイの藤田さんと